皆さんこんばんは。海外グルメマニアのオフグルメです。このチャンネルでは東京にある美味しい、そして珍しい海外グルメを食べ歩きです。14年、年間365件以上の海外グルメを東京で開拓する海外グルメマニアことオフグルメがお伝えしてまいります。東京にいながら世界の料理を食べたいなという方はぜひフォローして聞いていただけると嬉しいです。それでは本日も始めていきたいなと思います。本日のテーマは日本に初上陸したですね、スペインの名店ですね。こちらをちょっとね、行ってきたので、まあ、リアルな感想をですね、私は今日述べたいなというふうに思っております。別に否定するわけでは全くありません。ただ、まあ、その、実際にネットとかで報道されているのと、行ってみての、ここのギャップっていうのはちょっと自分の中でもあったので、そこを皆さんに包み隠さずですね、今日はお伝えしていきたいなというふうに思います。そしてですね、その放送に入る前にですね、2点あります。まず1つ目がですね、ちょっとコメントをいただいたので、そこに関してお答えをしたいなと思います。それが次の2点目にも関係していきます。それどういうことかって言いますと、今度7月の7日、日曜日にですね、なんとそのスペインの料理店、ここではないんですけれども、中目黒で、スペインのタパスじゃない、パエリアとかをですね、楽しむ、そういう海外グルメ会をやろうということで、ぜひね、興味ある方は来てくださいねっていうことで、概要欄のね、無料メルマガのところから応募もできますよっていつもちょっと放送で今言わせていただいているんですけれども、これに関して、その海外グルメ、だけで、に、そんなに詳しくないんだけど、それであれば興味ありますという、コメントをいただきました。ホワイトカーニボーさんですかね。非常に、ちょっと、すいません。間違った読み方をしていては申し訳ないんですけども、コメントありがとうございます。わざわざね、書いていただきまして。で、全く問題ありません。というのもですね、私も、こういうふうに言っても、話してはいますけれども、別に飲食業界出身でも、食品メーカーに住んでるわけでも、住んでるじゃない、働いてるわけでも、料理を自分で全部作ってるわけでも、なんかこう、栄養士さんとか、そういう、その分野を専門の大学とかでね、専攻で学んだわけでも全くありません。普通のサラリーマンです。普通に食べ歩いて本当に大好きなだけです。で、私はむしろそういう方に来てほしいなって思っています。というのも別にそこは自分がこんなこと知ってるぜっていう自慢とか、なんかちょっとしたこう、なんていうの？よくわかんないけど、うんちくみたいのをひけらかす場ではありません。みんな、その海外グルメであったり、世界の料理であったり、もしくは海外であるから、海外旅行であったり、そういうのが好きであったりとか、興味があるよっていうこと、もしくは自分が体験したと、見たことないことに対して、すごくこう、好奇心旺盛で、そういうのを体験してみたいよっていう、純粋な気持ちを持った方であれば、もう誰でも大丈夫です。そういうのは全く、詳しいとかですね、そういうの全くないので、ぜひですね、参加していただけたらなというふうに思っております。まあ、ちょっとね、値段がどうしても、張ってしまうところはあるんですけれども、まあ、その分ですね、今、普通の時には食べられないものであったりとか、ちゃんとそのクオリティみたいなところを担保したいなっていうところもありますので、ぜひそこら辺はですね、無料メルマガのところを、タップしていただいて、そこからですね、詳細見ていただいて応募いただけると嬉しいなと思います。当初はですね、今週の日曜日、まあ、明日の締め切りだったんですけども、まだ日にちの余裕があるっていうことで、締め切りを伸ばしましたので、ぜひですね、皆さん気になっている方は、何でもいいですので、ちょっと一回それを、概要を見てみてください。あと、こんなこと、このね、今日、ご質問していただいた方のように、何か疑問点とかあれば、コメント欄とか書いていただいてもいいですし、全然聞いていただければな、というふうに思います。メルマガのとこには、私の Gmail のアドレスも書いてありますので、そこに、質問とか送っていただいても全然大丈夫です。本当に私自身も初めてですごくこうドキドキと不安がこう 混じっているそういう感情なので、まあ、ちょっとですね、ぜひそういうところも、考えながら、やっていきたいなというふうに思っております。すいません、ちょっと前置きが長くなってしまったんですけども、今日の本題に入りたいなと思います。はい、というわけでですね、今日も本題に入っていきたいなと思います。で、お店の名前からまずご紹介をいたします。それがブラウンストーンタパスバー銀座というお店になります。で、まあこの名前の通り銀座、あの皆さん多分知ってらっしゃるかなと思いますが、新橋のコリドー街というところですね、あそこに誕生しました。で、最近あの今年の1月かなに誕生して、まあ徐々にちょっとこう知られてきたなっていうところになっています。で、もう本当にあのスペインのですね名店で、なんか香港のミシュランガイドかなんかに名を連ねているとか、そういうこともちょっと聞きました。そういう感じなんですよね。そういうお店で今結構話題になっています。で、今日はまあ実際に私は行ってきたので、そこのところに関してリアルなコメントをしていきたいなと思います。で、まずですね、まあこれ、あの、私の感想ということで、あくまで私の感想なんですけど、まあ私が思ったところ、一番思ったところは、やはりですね、まあその価格が場所柄もあるのか、ちょっと高いかなというふうに思いました。で、これはどういうふうなっていうと、例えばメニューとかを、見てみるとですね、ちょっと想像ができるかなと思います。まあもちろん金銭感覚なんで、その人によって違うかなとは思うんですけど、例えば、パエリアですね。パエリア、あの、2人前でだいたいね、4900円、あ、3900円もあるわな。3900円とかもあります。で、まあそれぐらいなんですけど、まあパエリアだから高いんだろうって思うかもしれないんですが、あとはまあエベリコ豚のハムとかが3980円だったり、タパスで、チーズのね、なんかこう盛り合わせが2280円とかあって、そうですね、サラダが980円で、あとピンチョスがだいたい2個乗ってですね、680円から1280円ぐらいかな。あとは、アヒージョとかですね。アヒージョが、まあまあするんですよね。1980円、1480円、1880円。とか、まあそんな感じですね。ちょっとこう、マッシュルームのアヒージョとかになると1280円とか、あの、1000円を切ってくるものもあるんですけど、まあまあ全体、スープも1380円だったりとか、しますし、メインディッシュになると2500円とかそういう風になってくるので、まあ全体としてちょっとやっぱり、あのね、そういうまあ、もちろんその、すごく腕のいいというか、有名な方があの作られてるっていうこともあるのでっていうのはあるんですが、やっぱり値段感として、あの客観的に見たときにちょっと高いかなっていうのは正直思いました。で、もう一つが、パエリア。で、私今回ちょっとパエリア食べなかったんですけど、どうして食べなかったかっていうと、ね、正直、まあこれは見た目の感じなんですけど、値段にしては結構量が少ない。かなって見てて。結構2人前と書いてあって、あれは1人でも全然いける量、1人前かなっていうレベル。なので、男性二人で二人前って言われたら、ちょっと全然お腹膨れんわ。でもじゃあ、二つ頼むかって言ったら、もうそれで多分7000円、8000円になっちゃって、まあ、結構来るなっていうふうに思いました。まあこれは正直なところです。あの、これはもうあの値段感とそのボリューム感しか見てないんで正直なところなんですけれども、まあそこがありました。では、でも一方ですね、あの、いいなと思ったこともすごくありました。っていうのが、今回私がね、食べた中でちょっと印象的だった料理を2つご紹介したいなと思います。で、1つ目がですね、スペイン風オムレツですね。そして2つ目がバスクのチーズケーキです。結構定番を攻めました。というのも定番にこそですね、やっぱりその、料理の真髄があるなぁと思っていて、あの、木を照らった料理とか、ちょっと変わり種とか、例えばあとフュージョンとか、 そういう系を狙うよりも、まずはシンプルに、基礎ベースのものを食べてみたんですね。で、それは正直言って美味しかったです。これは美味しかったです。良かったなと思って。注文して全然良かったですし、特に、スペイン風オムレツはちょっと変わってて、これね、スペイン風オムレツってもっとトロトロなのかなって思ったんですけど、これこう、なんていうの、器の真ん中にこう丸いの、丸いんですよ。結構スペイン風オムレツってケーキみたいな形で切られてたりするんですけど、こう丸くなってて、で、ふわふわってしたですね、こう、食感。このなんか食感と、そこの、その、卵自体に、ほんのりとした甘みっていうのは、この甘みが甘すぎず、とはいえ、その甘みがなさすぎずっていう絶妙なところを捉えてるなって思ってて、これはしかも器のこう盛り付けも非常におしゃれで、ああ、いいねっていうふうにね、思いました。これまでね、思いましたね。しかも、お値段も680円とお得なんですよね。で、もう一つが、やはりスペインでは欠かせないですね。バスクのチーズケーキですね。バスクのチーズケーキ良かったです。これも、その、とろみですね。やはりバスクのチーズケーキって、もう今も、どこでもって言っちゃいけないけど、カフェとかでもいっぱい出てるから、結構なんかこう、映えを狙ったものとか、そういうものが多いんですけど、やっぱり、本場スペインのお店が作るバスクのチーズケーキは、全然口どけが違う。この違うっていうのはどういうふうに違うかっていうと、やっぱりその、伸びる感じね。ただただ、チーズをそういうふうになんか伸びるようにしたんではなくて、本当に口の中で、こう滑らかに伸びていく、こう上品な伸びというか、その、とろみというか、そういうところを感じるんですよね。で、表面の焦げのこう絶妙な感じですね。これはすごく美味しい。しかも、器がまたこれもおしゃれで、お花柄の器だったんですよ。すごくね、綺麗で、盛り付けも非常に繊細さが、現れてるなっていうふうに思ったので、これは良かったなっていうところですね。で、もう一つが良かったなっていうふうに思ったところは、スタッフさん、これでしたね。多分支配人の方かな。私対応していただいた男性の方だったんですけど、すごくですね、こう、気遣いができるっていうか、やっぱり結構お高めのお店っていうところもあるとは思うんですけど、その、なんていうの、無駄な気遣いではなくて、これも絶妙なんだけど、うまいところでしっかりフォローするというか、そことか、こう、フロア全体に対して、こう、目が行き届いていたりとか、あとは何気なくその人その人がこう手に持ってたりとか、そういう服装とか今日の会話とかをうまいことこう拾ってしっかりと話をするというか、そういうところもすごいなっていうふうに思いました。しかも、こうスタッフさんもすごく明るくて、スペイン人の方なんですけど、すごく明るくて、こう、お客さんの方を見てすごい忙しいんですよ。料理作ったり、ドリンクに準備したりね、テーブルから捨てたり、会計したりってあるんですけど、そういうところもあって、やっぱりそういうお店だからこそ、スタッフ一人一人の、こう、なんて言うんでしょうね、ホスピタビリティというか、そういうところがすごく行き届いてるなっていうふうに思いました。これはね、やっぱ良かったなっていうところです。あと、注目すべきところ、良いとか悪いではなくて、ちょっと良いとか悪いんじゃないですね。自分が思った感想ではなくて、ちょっとこれは面白いなって思ったのは、ここのお店、デザインにもすごくこだわっていて、なんでもスペインのそっちの、専門の方があの、内装をやられてるみたいなんですけど、すごくですね、なんかね、スペインの芸術を感じるんですよ。これはね、実際行ってみてほしいなっていうふうに思います。これは面白いよねっていう、なんて言うんだろうね。壁に、そういう、なんか、絵ではないんだけど、キャラクターとも言い難いんだけど、すごくね、表現が難しいんですが、それが描かれていたりとか、やっぱりスペインなんで、こう、赤を基調とした、 椅子と、そしてそれに対照的な白のテーブルであったり、器ですね、お皿ですね、お皿に描かれた、模様というか、そういうところであったり、ちょっとさりげなくテーブルに置かれている小さいお花であったりとか、すごくですね、なんかね、なんていうの、鹿の頭のようなものをした人間みたいなやつが、柱のところに描かれてたりとか、これっていうのも、なんかダリとかね、あと、どうだろうな、まあ、スペインだから、サグラダ・ファミリアとかもそうですけど、ああいう、なんていうの、ちょっと奇怪な芸術というか、奇怪なんだけど、それは変なものではなくて、非常に心を捉えて離さないっていうか、そういうところが、内装に表現されてるんですよ。だから、スペインとか行ったことある人とか、もしくは芸術大好きだよ、見るの好きだよっていう人は、結構心躍ると思います。そういう空間であった。っていうところがあって、おしゃれです。なので、大人の空間というも言えるし、デートとか、大切な人との時間を過ごすっていう意味でも、このお店は非常にいいなというふうに思いました。あと、今ね、ちょうどインスタグラムを見たっていうところを言うと、サングリアが、無料で、提供されるんですけど、このサングリア美味しかったね。どっちかっていうとっていうか、泡で作られてるんですけど、すごく飲みやすくて、清らかな感じで、喉越しが良くて、スッと入ってくるんですよ。ちょっと昼間からお酒飲むことないんですけど、あれ？サングリアってそりゃ頼んだ後酒だったわと思って、何を言ってんだよって話なんですけど、思いまして、サングリア飲んで気持ちよく酔わせていただいたんですけど、サングリア、すごく美味しいです。おすすめです。なので、ぜひ行ってみてほしいなと思います。もちろん、さっきね、最初にね、価格が高いなっていうことは言ったんですけど、これはあくまで高いだけであって、別にそれが悪いわけではありません。そういうわけではないんですが、一般的な、感覚からすると、ちょっと高いかなっていうふうに思ったっていうところと、パエリアは私が見る限りとしては、もうちょっと量があったら嬉しいなというふうに思いましたっていうところですね。でも、それをね、全然上回るぐらい他の料理であったり、そういうスタッフさん内装であったりとか、そういうところが良かったので、なんだろうね、みんなで行っていろんなものをちょっとね、頼んでシェアしたいなっていうふうに今度思いましたね。コリドー街なんで、平日の方がすごく混んでんのかなっていう印象なんですよ。新橋とかね、銀座とかね、そういうところで働かれているサラリーマンとかがいちそうなんでね。ということで、土日とかのランチは穴場かなと思いました。で、ランチでも予約できます。なので、ぜひ行ってみてほしいなというふうに思います。本当におしゃれですよ。これは間違いないです。やっぱりスペイン料理店って結構バルみたいな雰囲気は東京でもあったりはするんですけど、こういう雰囲気ってあんまないなと思って、私結構好きになりました。というのも私別にそんな芸術詳しいわけでも、美術館とかそういうとこいっぱい行くわけでもないんですけど、スペインの芸術大好きなんですよ。ちょっと話が脱線してますけど、スペイン何回か行ったんですけど、芸術見るの大好きです。特に、ああいう、建造物とか、あとアートですね。めっちゃ好きです。なので、引き込まれました、やっぱり。なので、ぜひ皆さん、物は試しじゃないですけれども、ぜひ行ってみてほしいなと思います。話題をね、だいぶさらってって、最近、食べログマガジンだったかな？そこにも寄稿されてたんですけど、このお店。いやいや、すごい、やっぱそうだなと思って、ちょっと確かめに行ってきたんですが、良かったです。こういうふうにね、私自身はもうリアルに感じたことを皆さんに、申し上げたいなと思っていますし、なんだろう。いいことばっかっていうか、なんて言うんだろう、それだけではないところもやっぱりある、自分で感じるところがあるので、それはリアルに皆さんにお伝えしていきたいなと思います。ただですね、絶対に嫌だなと思うのは、なんか時々ありますけど、変なクレームみたいなのを書くと、あれ意味がないので、私はそれはしないです。人をね、人、まあ人でも店でも何でもそうなんですけど、批判しても誰もね、楽しくないですから、自分はこう思いました。 っていうそこだけで、批判はね、意味ないなと思っているので、まあそれはね、そのお店の方針でもあったりもするかもしれないし、人だからね、今日はちょっと機嫌が悪かったとかね、そういうこともあるだろうしね。あれじゃないですか。僕も最近花粉症で、朝ね、鼻水がめっちゃ出て、すごく機嫌が悪いんですよ。会社とかね、行くときめちゃめちゃ機嫌が悪いんですよ。めっちゃ出てるだろうなと思ってね、したいのに。そういうになるじゃないですか、人だからね。そういうことで、やっぱ寛大な心を持ってね、接したいなというふうに思っております。何せね、美味しい料理を提供していただいてるわけなんでね。まあ、というわけで、今日はですね、ちょっと話がいろんなところに飛んでしまいましたけれども、新しくね、オープンした、スペイン料理店ですね、こちらに行ってまいりました。まあ、海外グルメ会もスペインということで、今ね、結構ね、スペイン料理店ね、僕の中でホットなんですよ。実は最近、もうこれも皆さんにせっかくなんで、そのうち行ったらまたちゃんとレポしますね。お伝えしておくと、ミネバルさんっていうお店が渋谷にあるのをご存知の方もいるかなと思います。このミネバルさんが最近ですね、移転されまして、新しくですね、オープンをされたんですよ。なんか、場所はほぼほぼ渋谷なのかなと思ったんですけど、ミネマルさんもすごくですね、スペインの美味しい料理を出されるんですよ。で、こちらね、結構夜になるとやっぱり価格帯は結構上がってしまうんですけど、ランチだとコースで結構、まあ、それでもちょっと高めは高めですけど、抑え気味で美味しいスペイン料理を味わうことができるっていうのと、ミネマルさんもね、内装が非常におしゃれなんですね。で、僕の記憶が間違ってなければ、ミシュランビグブルマンに輝いたこともあるかなと思います。そういうお店なので、今ね、結構ね、スペイン料理店、ホットなんですよ。いろいろ出てきていて、気になっているので、皆さん、ぜひ、スペイン料理ね、行ってみてください。パエリアとか、私じゃなくて、タパスとか、あとはお酒もそうだし、そういうバスチーとかね、そういうデザートもそうですけど、結構ね、おすすめです。あとは、もし お金とか時間に余力のある方は、スペインバスクですね。バスク地方に、旅行行ってみてください。すごく楽しいです。これはもう保証します。めちゃめちゃ楽しいです。ちなみに、スペインバスクって今言ったのは、フランスバスクもあります。なので、間違ってフランスバスクに、行かないように別に行きたいなら行っていただいていいんですけど、スペインバスクに行こうとしたらフランスバスクに行っちゃったよみたいな、そういうことにならないようにしといてください。ただ、サンセバスチャンとはね、皆さんよく聞くと思いますけど、スペインの、バスク地方っていうのは、本当にどのお店に行ってもクオリティが高いです。胃袋がどれだけあっても、あとお金がどれだけあっても足りません。それぐらい、やっぱりね、レベルが高い。もちろん、フランスバスクに行ったら、またフランスバスクですごい高いんですけど、レベル。いや、こんなに集まってるのかって。東京もすごいじゃないですか。いろんなお店の料理が集まってて、もう日本食ももちろんですよね。で、どんどんどんどん新しいお店ができたり、大阪とか、福岡とか、全国から、そちらでこう人気を博したお店が、東京上陸とかしたりするじゃないですか。そういう東京にも全然負けないぐらいすごいお店のレベルが高いので、もし、興味のある方いたら行ってみてください。個人的には9月ぐらいがおすすめです。なんでかっていうと、8月のちょうど日本がお盆のシーズンっていうのは、海がめちゃめちゃ綺麗なシーズンなんで、ヨーロッパ人は海大好きです。まあ海外の人、海めちゃめちゃ好きです。もうそのシーズンは、もう殺到するから、まずホテルが少ないんですよ。だから取れないんですね、ホテル。取れないし、価格も高騰するんで当たり前ですけど、フライトの料金も。あとサンセバスチャンって、まあスペインバスクですね、アクセスがすごく悪いんですよ。不便です。もちろんヨーロッパに住んでる人は楽なんですけど、日本から行こうとすると、すごくね、大変なんですよ。ビルバオってとこが一番いいんですけど、ビルバオ自体もフライトが全然飛んでないんで、すごく大変なんで、複雑なフライトっていうのは、その分フライト料金が高くなるんですよね。まあそういうこともあってですね、ぜひですね、9月ぐらいのちょっと涼しくなったシーズンに、行っていただけたらなというふうに思います。そのシーズンに行っても全然バル空いてますからね。というわけで、今日はね、ちょっとスペインのことをいろいろ言ってまいりました。またまた最後の最後になりますけど、海外グルメ会、もう全然何にも知らなくても大丈夫です。ぜひ、 来ていただけると、心から飛び上がってですね、喜びます。その場で飛び上がると不審者になるので飛び上がりません。が、すごく心の中で、踊っていたいなと思っておりますので、ぜひ皆さん一緒に美味しいスペイン料理を食べましょう。そんな感じでですね、今日はこのあたりで終わりにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。そして最後になりますが、ご質問もありがとうございました。さようなら。